ローマ人への手紙8章1節と2節。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。キリストイエスにある恵みと題して、大高牧師より御言葉の取り過ぎをしていただきます。
お祈りを捧げます。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる神様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。あなたの恵みの御言葉と共に歩みを始めた一週間でありましたが、主が私たちと共にいてくださり、このように再び礼拝へと戻ってくることができましたから、ありがとうございます。あなたを礼拝する。主よ、この特権にさらに目が開かれていきますように。あなたによって罪と滅びの中から救い出された恵みにさらに目が開かれ、喜びと感謝という捧げ物を持ってあなたの前に集い、心からの賛美と祈りを捧げし、何よりも私たち自身をお捧げすることができるよう助けてください。主よ、しかし中には喜びだけでなく、憂いや悲しみの思いを持って礼拝に集っておられる方々もおられます。どうか主の恵みを必要としている方々に、また主の慰めを必要としている方々に、あなたご自身が触れてくださり、恵みの御言葉を豊かにお語りください。人はパンだけによって生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると主は言われましたが、本当にそのようであることを私たちが告白できますように、この時主の御言葉によって私たちを導いてください。また神様、今日から私たちは新しい椅子を持って礼拝を持ってますことも神様感謝をいたします。皆で祈り、考え、主の導きを求めてまいりました。その中であなたが一つ一つ導いてくださって、今日に至っております。神様、この椅子を主の御用のために豊かにお持ちください。この椅子を主の前にお捧げしますから、どうかさらにあなたの前にひれ伏す民で、この礼拝堂を満たしてください。そしてさらに豊かな教会として成長できますように。あなたの確かな導きを心から感謝し、これからの御言葉の時を期待して、私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ローマ書を読み進めていますが、今日から8章に入ります。先日も申し上げたことですが、ローマ書は8章で終えて、新しい箇所 に移る予定でおります。年内いっぱい、もしくは年始にもかかってしまうかもしれませんが、8章を読み終えて、福音書をメインに取り上げていきたいと考えております。このローマ書の8章は非常に希望にあふれた箇所と言えます。今日ご一緒に読んでいきます8章1節もそうですし、最後の31節から39節にかけても本当に希望にあふれた御言葉が記されています。そのような恵みにあふれた、希望にあふれた8章をご一緒に読んでいけることはとても楽しみなことであります。この8章1節は次のように記されています。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。何度読んでも素晴らしい御言葉です。この一節と二節を今日ご一緒に味わいたいわけですが、一節はこういうわけで今やと始まります。こういうわけでという接続詞で始まるわけですが、この言葉は結論を語ろうとするときに使われる接続詞です。 これまで語ってきたことを踏まえて結論を語ろうとしています。この8章は直前の7章だけでなく、これまで語ってきたことの一つのまとめとも言えます。ではこれまで何を語ってきたか。パウロは全人類が罪を犯し、すべての人が罪人であると語りました。その罪人である私たちは、行いによって救われるのではなく、信仰によって救われるとパウロは語りました。イエス・キリストを信じる信仰によって救われる。パウロの言い方を借りれば、義と認められると語られました。そしてローマ書の5章では、信仰によって義と認められた結果として得られる恵みについて、11節まで語られました。その後で、パウロは、罪の増し加わるところに恵みが満ち溢れるとそう語りました。すると、恵みが満ち溢れるために、もっと罪を犯そうという人が出てきました。それに対してパウロは、洗礼の意味を語ることで、バプテスマの意味を語ることで、それが間違った考えであることを明らかにしました。6章で語られていることですが、洗礼というのは、バプテスマというのは、罪に対して死ぬことだ。そしてただ死ぬだけでなく、イエス・キリストと一つにされ、罪に死に、イエス様の復活の命と一つにされることだと語られました。つまり洗礼というのは、バプテスマというのは、イエス様と一つにされる。それは十字架の死と一つにされて罪に対して死ぬことであり、復活のイエス様と一つにされて新しい命に生きるということです。そのような立場にされた私たちが、救われてもなお罪を犯し続けようなどと考えることは、鼻から間違った考えであるということをパウロは明らかにしました。また7章では律法の役割についても語られました。そしてその流れの中でパウロは、自分がしたいと願う善ではなく、したくない悪を行っていると告白します。救われ、神の子供とされているにもかかわらず、自分の心の内に罪への思いがあり、それによってしたくないことをしていると、そう苦悩を語ります。それゆえにパウロは7章24節で次のように告白します。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。パウロが自分の内面の罪を見つめた結果、出てきた叫びです。私は本当に惨めな人間です。これは自分の罪と徹底的に向き合い、絶望し、悲しんだ人の行き着く叫びです。そして、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか、とそう叫びます。そのような絶望の中で、パウロは今一度、キリストの十字架の恵みに目を向けました。イエス様の十字架の死と復活に目を向けました。その結果、25節の冒頭で次のように語ります。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。非常に短い文章です。しかし自分の罪に絶望し、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか、と叫んだパウロからしますと、25節の冒頭の言葉で全てを言い表していました。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。主イエス・キリストがもたらした十字架による救い、そのことに目を向けるとき、パウロは神への感謝へと導かれました。それはすなわち救いの感謝へと引き上げられたわけです。それらのことを語ってきたパウロが8章1節で次のように語ります。もう一度読みしますと、こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。ここで最初に注目したいことは、キリストイエスにあるものがという表現。 もうこの言葉には、キリストイエスの中にというこういうニュアンスがあります。キリストイエスの中に。英語の聖書では、前置詞にin が使われています。ですから少し言葉を加えて一節を読みますと、こういうわけで、今やキリストイエスの中にある者たちが罪に定められることは決してありませんとなります。そのため、キリストイエスの中にあるということから、他の日本語訳の聖書では、大胆に、キリストイエスに結ばれているものと訳している聖書もあります。それは、キリストイエスの中にあるということから、キリストイエスに結ばれてという理解に至ったのでありましょう。翻訳という観点から申し上げれば、少し訳しすぎかもしれませんが、概念としては、まさに、キリストイエスに結ばれているということです。キリストイエスに結ばれている。それは、洗礼の理解とも重なります。洗礼によって、先ほど申し上げた通り、キリストと一つにされる。それはまさに結び合わされる。イエス様と結び合わされ、一つにされる。パウロは、キリストと一つにされたものは、結び合わされたものは、罪に定められることはない、と語ります。なぜ、そのように言えるのか。それは、イエス様が私たちの罪を背負って十字架で死なれ、その後で復活されたから。十字架の死と復活があるからです。これまでも繰り返し申し上げてきましたが、イエス様は罪なき生涯を歩まれました。全く罪を犯すことなく生きられたことを弟子たちが証言しています。そのイエス様が、何の罪も犯していないイエス様が、なんとローマ帝国の中で最も残虐な刑である十字架刑にかかられた。それは建前はローマ帝国に反逆しようとしたから、でした。もちろん嘘です。偽りの告発です。でもイエス様は黙って十字架にかかりました。なんなら十字架の上で取りなしの祈りも捧げました。それは、そのためにイエス様が地上に来られたからでした。十字架にかけたユダヤ人たちは、自分たちの思惑通りに十字架にかけて殺すことができた、とその時点では思ったはずです。我々の勝利だと。しかしこれは、神のご計画でした。アダムとエヴァが神に逆らう罪を犯してから始まった、神の救いのご計画のクライマックスでした。イエス様の十字架。それが神のご計画であった。イエス様は神との断絶という苦しみを味わい、神から見捨てられるという暗黒の恐怖を味わい、地獄の現実を十字架上で体験されました。ある先生は、イエス様だけが本当の意味で罪を背負って死んだというふうに、罪のために死んだと言いました。私たち人間も罪のゆえに死ぬわけですけれども、本当の意味で地獄の現実を味わい、罪を背負って死んだのはイエス様だけ。私たちの罪を背負ったイエス様は十字架上で罪人となった。何の罪も犯さなかったお方が人類の罪を背負い、神から裁きを受けられた。神の罰を十字架上で受けた。私たちが受けるべき罰を身代わりとして受けてくださった。しかしイエス様は十字架の死で終わりではありませんでした。三日目に復活されたのです。罪を背負った結果死なれたわけですが、その罪と死に勝利し復活された。そのことが福音書に記されています。そのイエス様を信じることによって、罪人である私たちが、罪が許されて救われる、というのが、聖書の教えであり、福音です。何の良いものもない、 良い行いもできない私たちが、ただ信仰によって救われる。イエス様を信じることで救われる。それはなぜかといえば、イエス様と一つに結び合わされるからです。イエス様は神の前に完全に正しく生きられました。そのイエス様の義が、正しさが私たちに映される。私たちがイエス様を信じることによって、そのイエス様の正しさと一つにされる。ある学者は裁判の時の様子を念頭に説明します。裁判では、父なる神様が律法に基づいて私たちを評価します。すると本来ならば、律法に基づいて評価されたなら、私たちは一発でアウトです。しかし、イエス様と一つにされている私たちは、一人として見られるのではなく、イエス様と私という二人を一緒に見てくださる。私たちだけを見るのではない。神は常に私たち信仰者をキリストとの結びつきの中で見てくださる。私たち一人で見られたら罪人として断罪されて終わりなわけですが、そうは見られない。イエス様と私という二人を一人とみなし、審判を下される。イエス様と私が結び合わされて見ていただける。だから八章一節のように宣言されるんです。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。私たちは神の前に正しく生きられたイエス様と一つにされている。イエス様を信じることによって、イエス様の中に入れられ、イエス様と一つにされ、神の前において、神は二人を一緒に見てくださる。だから、最後の審判の時に罪に定められることは決してないわけです。最後の審判というくらいですから、これ裁判なわけです。そこでキリストの正しさゆえに、私たちは罪に定められることはない。自分の努力ではありません。私が正しく生きたからではありません。私たちに与えられた一方的な恵みです。この一節は、八章一節は圧倒的な恵みの宣言です。何度読んでも感動します。こういうわけで、今や、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。繰り返し繰り返し読んで、私たちの心の中に植え付けたい御言葉です。この希望を、約束をしっかりと握る必要があります。なぜなら、これは私たちの救いの確信に直結するからです。この御言葉が本当に自分に語られている御言葉だと信じることができるならば、救いの確信は決して揺らぐことはありません。私はイエス・キリストを自分の救い主として信じている。それならば私はイエス・キリストの中に入れられている。私はイエス様と一つにされて結び合わされている。神様は私とイエス様を一人のように見てくださる。その私は罪に定められることは決してない。絶対にない。素晴らしい希望、約束ではないでしょうか。一節で罪に定められると訳されている言葉は、有罪判決や刑罰とも訳すことができます。ということは裏を返せば、有罪判決が、刑罰が存在するということでもあります。聖書は私たちの行いに応じて裁きがあると語ります。その裁きの時に、神の前に一人で立つのか、それともイエス様と共に立つのか。そこには圧倒的な違いがあるわけです。そのお方が一人自分の横に立っておられるのか、立っていないのか。天と地の差があるんです。 改めて私たちの現実に目を向けるとき、この一節の御言葉の素晴らしさに目が開かれます。私たちの日々の現実を見ますと、自分が全く良い行いができないように思えます。善を行いたいにもかかわらず、悪しか行えない現実にがっかりするということがあります。ここにいる多くの人がイエス様に従っていきたいと思っています。なんなら毎朝、今日こそは、そのように決心するかもしれません。でも全くできない自分に、弱い自分にがっかりする。そんなことばかり続けていると、もういつの間にか自分は救われていないんではないか、自分はクリスチャンじゃないんではないか、滅びるんじゃないか。そういう思いが心を支配することがあるかもしれません。でも思い出していただきたいんです。パウロも同じ思いだった。私たちはローマ書の7章を共に学び、そのことを確認しました。あのパウロもしたい善を行わず、したくない悪を行ってしまうと。で、そんな自分は本当に惨めな人間だと、そう叫んだ。でもそこからイエス様の十字架を見上げた。いや、むしろ見上げるしかなかったと言えるかもしれません。イエス様の十字架を見上げるとき、そこにのみ私たちの罪の許しがある。先ほどから申し上げているように、イエス様が私たちの罪を背負い、十字架にかかって罪を処罰してくださった。その十字架にこそ希望がある。そしてその十字架の恵みに目が向けられ、その十字架が私のための十字架であると本当に信じるとき、私たちの状態が良いとか悪いとかに関係なく、一節の宣言が与えられる。こういうわけで今や、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。私たちは今日、この御言葉によって、自分が救われて、キリストイエスの中にあることの素晴らしさに気づかされるのではないでしょうか。キリストイエスにあるということの凄さを、圧倒的な恵みを思わされます。キリストイエスを信じ、受け入れる恵みの深さを覚えさせられる。イエス様と一つにされるならば、もはや罪に定められることはない。私たちは刑罰を受けることはない。絶対にない。救いの恵みに入れられ、その完成が待っている。あなたはそこまで深く掘り下げて考えているでしょうか。自分の心の状態を見つめ、まあ、今日の状態なら OK とか、今日ならダメだなとか、そんな程度で決めて考えていないでしょうか。私たちの内側を見て判断しても意味はありません。なぜなら、私たちの内側を本気で見つめていくならば、そこにあるのは7章24節にあるように絶望だからです。私は本当に惨めな人間です。内側を見つめてあるのはそれだけです。そんな内側を見つめて、自分が救われてるとか救われてないとか、そこで判断しても意味はありません。私たちが見つめるべきは、イエス様であり、十字架であり、復活の主です。御言葉を読み、十字架の恵みを繰り返し確認していく。くれぐれも自分の内側を見つめ、その状態によって救われているとかいないとか、そんなように考えないでください。徹底して救いの根拠をキリストに置く。キリストが、イエス様が私たちの罪を背負って死んだ。そしてそこから復活された。イエス様は罪と死に勝利された。その勝利のイエス様と私たちは一つにされている。私がどう思うかということじゃないんです。その勝利のイエス様と一つにされて、で、その事実を心に受け止めるんです。 そうするならば、決して変わらない、変わることのない十字架の恵み、救いの恵みがいよいよ自分のものになる。くれぐれも自分の気分に目を向けるのではなくて、キリストの十字架の贖いの事実に目を留め、そこに救いの根拠を置いてください。パウロは一節で、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと語ったわけですが、その理由として二節を語っています。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。この二節は、新改訳2017になってから少し変わった箇所の一つです。第三版までは、キリストイエスにある命の御霊の原理がとなっていました。まあ、ですから下の注入はあるいは原理法則とあります。今律法と訳されている部分は原理と訳されていました。で、それをまあ律法と訳したわけですけれども、その評価にはまあ様々あるでしょう。新改訳2017では直訳的に律法と訳したわけですが、まあ、それによって少し解釈が難しくなったようにお感じになるかもしれません。ここでまあ律法と訳されている箇所は、まあ、他にも法則とか法とか原理など、まあ、いろんな訳語が当てられています。それはすなわち解釈が難しいということなわけですけれども、まあ、いずれの訳語を当てるにせよ、ここでパウロが語っていることは、私たちの救いの背後に聖霊の力があるということが語られています。御霊というのは聖霊のことですが、命をもたらす御霊、聖霊なる神様が私たちを罪と死から解放した。エペソ書には私たちが罪の中に死んでいたという表現があります。もちろん霊的な意味における死であるわけですが、神の前に死んでいる者に対して命をもたらすのが聖霊の働きです。私たちの救いの背後には目に見えない聖霊の働きがあったことが語られています。そしてここから8章では、この後ずっと聖霊のことについて、御霊のことについて語られていきます。その御霊も当然ですが、キリストイエスにある命の御霊という表現がされています。そのように、私たちの救いの背後に、目には見えない聖霊なる神様の働きがあって、私たちは罪と死から解放されました。そしてその罪と死から解放された私たちは、一節にあるように、罪に定められることは決してないわけです。私たちにとって、あのキリストの十字架は、たった一回にして圧倒的な意味を持つものです。罪と死の中にいた私たちに新しい命が聖霊によって吹き込まれ、私たちはキリスト者とクリスチャンとされています。先ほども考えたように、私たちが自分を見つめるとき、不甲斐ない自分を思わされます。人には言えないような恥ずかしい罪を犯してきた現実があるかもしれない。でも今はもうその罪から解放された。イエス・キリストを信じたことによって過去の罪、そしてこれから犯すすべての罪がすでに許されている。私たちはキリストイエスの中にある。徹底してそこに目を留め生きる必要があります。私は罪と死の束縛、すなわちサタンの支配下にあるんではない。キリストイエスの中にいる。その圧倒的な恵みに目を向けたいのです。最後にもう一度よく考えたいのですが、キリストイエスの中にあるということで、自分の罪がもう裁かれることはない。これはものすごいことです。 私たちがどう生きたかということはもちろん大切です。でも神様の前に立たされたときに最も必要なことはイエス・キリストを自分の救い主として信じているかどうか。そして私たちがイエス様を信じ受け入れるときに、もう私たちがその罪によって裁かれることはない。主はそれだけの恵みを、ものすごい恵みを与えてくださった。滅びに向かっていた私たちに新しい命が、永遠の命が与えられる。キリストイエスにあるものが罪に定められることはないとは、何という恵みか。何度も噛み締めたい言葉。十字架の死と復活の完全さが、イエス様の救いの完璧さが、美しさが表されています。私たちが救われるために、それ以外に何も付け加える必要がない。滝に打たれて来いとか何とかして来いとか、火の前で何時間我慢しろとか、そういうことじゃないんです。圧倒的な恵みが用意されている。その恵みの中に入れられている私たち。今日という日に私たちに与えられているこの御言葉。私たちが自分自身に語られている御言葉として、神からの恵みの宣言として、今日この御言葉を受け取りたいんです。この中には自分の罪に苦しんでいる人もいるかもしれません。過去の罪に未だに苦しめられている人もいるかもしれない。昨日、なんなら昨日犯した罪に今日悩まされているということもあるでしょう。そういう方こそ、今日この御言葉に耳を傾けたい。キリストイエスにあるものが罪に定められることはない。もう私たちは、あなたは解放されている。パウロは2節で、あなたを解放したと語っている。イエス様は他でもないあなたを罪と死から解放している。そのことを心から受け止めたい。そして私たちは共にキリストイエスの中にあることを感謝し、主の救いの喜びに満たされ、さらに神を心から礼拝する民へと変えられていきたいと、そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。祈ります。恵み深い私たちの父なる神様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。御言葉をありがとうございます。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと、あなたは今日私たちにお語りくださり、感謝をいたします。どうかこの恵みの御言葉が、いよいよ私たちの心の内に留まり、この約束をしっかりと握り、喜びと感謝を持って、さらにあなたを礼拝する民へと作り変えてくださいますようにお願いいたします。日々善を行いたいと願いつつ、悪を行ってしまう私たちであります。そんな自分を見つめるときに、絶望しかないように思えますけれども、主よどうぞ、その絶望から、あなたの十字架の救いをしっかりと見上げ、恵みの御言葉をしっかりと心に蓄え、喜びを持って、あなたにお仕えしていくことができるように、弱い私たちを助けてください。 感謝を持って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。